聖書を朗読します。出エジプト記34章4節から9節。モーセは前と同じ石の板を2枚切り、朝早く起きて主が命じられた通りシナイ山に登った。手には2枚の石の板を携えていた。主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。モーセは急いで地にひざまずきひれ伏していった。主よ、もしご好意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに頑なな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちをあなたの修行として受け入れてください。次に、マタイによる福音書、6章、9節から13節。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず、悪いものから救ってください。
日曜学校の教案では、今、主の祈りを学んでいます。そして今日与えられました聖書の箇所は、主の祈りの5番目の祈りである、罪の許しのところです。この罪の許しの祈りは、私自身にとって、重い課題であります。先ほど読んでいただきました聖書の箇所の12節には、私たちの負い目を許してください。私たちも自分の負い目のある人を許しましたようにとあります。この箇所が今日与えられました御言葉であります。私たちは礼拝や祈り会、様々な集会や家庭でいつも主の祈りを大切な祈りとして祈っています。そして私たちは礼拝の始めに、まず自分の罪を告白し、許しを乞い願います。神様に罪の許しを願うのは、自分が罪を犯しているからであり、罪を自覚し、そのどうしようもない罪に苦しみ、その罪から解放されたいという願いがあります。私たちがいつも祈っている主の祈りでは、この箇所は、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえと祈っています。でも、今読んでいただいた聖書の箇所は、私たちの負い目を許してください。私たちも自分の負い目のある人を許しましたようにとあります。何か、随分印象が違うように感じます。そもそも、私たちが 礼拝で祈る主の祈りは、調べてみますと1880年のプロテスタント訳からなっているそうであります。1955年訳の口語訳聖書では、このマタイの12節には、私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をもお許しくださいとあります。そして今の共同訳の聖書では、私たちの負い目を許してください、私たちも自分の負い目のある人を許しましたようにとなっているのです。また主の祈りについて、ルカによる福音書11章にもあります。その4節には、私たちの罪をお許しください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますからとあります。私たちは神の前に立たされるとき、自分の姿を知らされます。負い目とは、ルカの言う罪のユダヤ的な表現でありまして、当然支払うべきものを支払わないという義務を果たさないことであります。いずれにしても、ここでの祈りは、自分の負い目が許されることと、自分が他者の負い目を許すこととが密接に関わっているのです。このことをどう考えたらいいのでしょうか。この箇所について、1年ほど前に出版された日本キリスト教会大信仰問答では、その問答の269に、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくとは、私たちの罪が許される条件でしょうかと書かれています。そしてこの問いの答えとして、いいえ、そうではありません。罪の許しは十字架の贖いによって与えなくして与えられる恵みですとあります。さらに問答の270には、それでは我らが許すごとくとはどういうことでしょうかとあり、その答えとして、私たちはすでに罪許された恵みの中にあるのですから、互いに愛し合うべきです。それゆえ、互いの罪を許すことは誠に困難なことではあるとはいえ、兄弟の罪を許さないのは神の憐れみを拒むことであり、神の許しを期待し得ない状態にあるのですと書いてあります。ということは、私たちが兄弟の罪を許さないことは、誠の神様の愛を知ることを拒むことになると言われるのです。大切なこととして、負い目のある人を許すことが条件として、自分の罪を許してくださいと祈っているように見えますが、しかし決してそうではないのです。それはイエス様の十字架という大前提があるからです。ここに私たちはすでに召されているからなのです。この恵みに出会い、イエス様の十字架の愛に触れた者として、その証人として隣人の負い目の許しに出会うのです。要するに、この祈りは、私自身の罪をキリストの血によってお許しくださいということがまず祈られ、その許しの事実を自分のうちに見出して、その恵みに押し出されて、私の隣人を許すものとならせてくださいという祈りなのです。主税人のマタイのような罪人が、最初の教会の中で罪を告白し懺悔する交わりが日常的に行われていたのではないかと言われています。そしてその交わりの中心に、イエス・キリストの十字架の血が自分たちの罪のために流されたという信仰が、その集まりの中心として 分かち合えていたからなのであります。さて、すでにお分かりのように、主の祈りで我らに罪を犯す者という罪という言葉は負い目、負債という言葉であり、平たく言えば借金という意味であります。私たちは誰かに1000円か2000円借りたとします。でも借りた人がそのことを忘れて返さなかったとしたら、貸した人はとても嫌な思いをするでしょう。1000円か2000円でもそのままでは人間関係が悪くなってしまうでしょう。ですから私たちはその人に、忘れてはいませんか、返してくださいと言って返してもらい、人間関係を修復しようとします。これが100万円とか200万円とかでそのままになってしまうと、最悪の関係になるのではないでしょうか。このように私たちにとって、隣人に貸した負債を何もしないで許すことはできないのです。この罪の許しについて、大信仰問答にはその引用聖句としてイエス様が語られた箇所が記してあります。それはマタイによる福音書18章21節以下にある、仲間を許さない家来の例えのところです。新約聖書35ページのマタイによる福音書18章21節以下、ここにはこういうことが書いてあります。ある家来が王に1万タラントンの借金をし、返さなくなりました。家来は王にひれ伏して、どうか待ってくださいと懇願します。王は哀れに思い、帳消しにすることにしました。ところがこの家来は外に出て、100デナリオンを貸した仲間に出会いました。なんと許してもらった家来は、その仲間の首を絞めて、借金を返せと迫ります。金を返せないその仲間は彼の前にひれ伏して、どうか待ってくださいと頼みます。しかし彼は許しませんでした。その仲間を借金を返すまで牢に入れたのです。ひどい話です。ことの次第を見ていた人たちは心を痛め、王の前に出てことの次第を残らず告げたのです。王は怒り、その家来に、お前が頼んだから借金を全部帳消しにしてやったのだ、私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったのかと言われたのです。ここに主の祈りの中で罪の許しについてイエス様の御心が表されていると思います。ちなみに家来が王に許してもらった負債は1万タラントンでした。1タラントンというのは6000デナリオンとされています。ですから今で言えば1万タラントンはなんと6000億円になるのです。そして100デナリオンは100万円となります。既にお分かりのように、この例えで王は神様のことです。この家来は神様に6000億円の借金をし、それを帳消しにしてもらったのに、仲間に貸した100万円は絶対に許さなかったのです。この家来は自分が帳消しにしていただいた額の大きさに全く気づいていないのです。自分の罪の深さに気づいていないのです。だから自分の借金はそのうち返せると思っているのです。せいぜい自分の罪は100デナリオンか200デナリオンぐらいと考えていたかもしれません。私を無から作られた神様は、罪にまみれた私を呼び戻すのに 6000億円が必要であったのです。その代償が一人子イエス様の十字架の血潮なのです。貸した金を要求するのは正当な理由でしょう。ある意味この家来はそんなに悪い人でもないようにも思うのです。なぜならとにもかくにも100万円を貸したのです。本当に貪欲な悪い人なら100万円を貸すでしょうか。それなのになぜ貸した金を返せという正当な主張をしたことで王から厳しく叱られたのでしょうか。それは6000億円を帳消しにしてもらった本人であったからです。このように見ていきますと、私たちはイエス様の愛に触れたものはイエス様のなさった技に感謝して生きていこうとします。なかなかできないことではありますが、イエス様の歩まれた御跡を歩みたいと思っていますし、御言葉に触れていたいと思います。イエス様の弟子になるということは悔い改めをする歩みです。悔い改めとは神様以外の生き方から真っ事の神様に向かって生きる生き方です。イエス様がなさった憐れみと許しの技に習って生きる生き方です。私たちは6000億円という負債、一生かかっても返せない罪の負債を負っています。それをすべて帳消しにしてくださるというのです。この技に私もほんの少し、100万分の1でも許す技に加わりたいのです。この技にイエス様は私たちを招いておられるのです。私たちはこのとてつもない罪の負い目を与えなしにイエス様の命によって引き受けてくださったのです。永遠の滅び死しかない我が身を神の子としてくださったのです。この恵みに招かれたのです。イエス様がまず私の負い目を帳消しにしてくださったのです。そして私に負い目のある隣人を許すことを通して、さらに自分の莫大な負い目を許してくださったことに感謝していくのです。この御言葉に出会うと初めて旧約聖書の目には目を、歯には歯をではなく、右の方を打つなら左の方も向けなさいという新たなイエス様の御言葉が見えてくるのではないでしょうか。100デナリオンは100万円です。100万円を帳消しにすることは大変困難なことです。でも、この技に加わるように、主の祈りを私たちに教えてくださったのです。私たちを愛してくださったことに出会った私たちは、隣人を許す技に送り出されるのです。イエス様の十字架は、許されたことと許すことの二つのことが一つの技として私の中で生きるようにしてくださったのです。私たちの許しの技によってますますイエス様の十字架の許しの御技が見えてくるのではないでしょうか。私たちはイエス様が乗っておられる船に乗っています。そしてこの船はこの世に漕ぎ出されていくのです。この船は時には強いて向こう岸へ行くようにされることもあるでしょう。困難があり逆風で沈みそうになることもあるでしょう。その時はどうしてなのか私たちにはすぐ理解できないこともあるでしょう。でもイエス様は深いご計画があって向こう岸へ行くようにされるのです。現在の社会状況はこのような時であるかもしれません。また私たち自身一人一人自分の悲しみや不安の中にあるかもしれません。現在の社会情勢、感染症や先行きの不安の中にあります。 このような中でイエス様が教えてくださった主の祈りこそ信仰の大切な祈りです。主の祈りはイエス様の御心であり、イエス様の愛の世界の生き方なのです。このイエス様の許しと招きの生き方に教会のすべてがあるのです。目に見える教会を取り巻く世界は暗くて希望は持てないかもしれませんが、罪の中に死んだ私たちには与えなしに罪がないものとしてくださった命の言葉であります。この感謝の歩みに私たちがしなければならないことはたった一つ、それは許しというイエス様の許しの御業に習うことです。この許しの技はイエス様の十字架に向けて生き方を変えなければ決してできません。自分に負い目のある人を許す生き方はイエス様に向かう生き方によってなされていくのです。私たちはこの一方的な許しの御業に固く立っていきたいのです。今日の御言葉である、私たちの負い目を許してください、私たちも自分の負い目のある人を許しましたようにとイエス様が教えてくださった祈り、この一見どういうことなのだろうというこの祈りこそ、最も大切な主の祈りの中の罪の許しなのです。私たちの毎日の生活の中でイエス様の愛を確認し、自らの生活の中で自らの罪の許しを問い続けていくのです。私たちはイエス様の弟子として許しの御業に招かれているのです。この御言葉に出会うために礼拝に招かれ、その恵みに預かっていくのです。永遠の滅びにあるこの私を、何の取り柄もないこの私を一方的に選び取ってくださったのです。この御言葉に固く立って、この御言葉を繰り返し聞き従い、賛美と感謝の生活の中でイエス様に尋ね求めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主の日礼拝を守ることができ心から感謝をいたします。イエス様は今日も私たちのために取りなしてくださることを感謝します。どうかイエス様の十字架に感謝し、また私たちも隣人の負い目を許す御業に加えられていくものとしてください。コロナ感染の中、その地域の中、地域の方、最前線で従事されている方たちを守ってください。大垣荒尾教会で奉仕をされている有賀先生、そして荒尾教会の方たちをお守りください。これらの感謝と祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。